こんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校阿部がお届けします。今年も、今12月ということで1年が終わろうとしているんですけれども、毎年激動のっていうふうな、そんなふうな形容詞がついて、結構1年を終える場合が多いんですが、この激動のっていうのが本当にもうその言葉を超えるぐらいの、衝撃的な出来事があった今年1年ではなかったかなというふうに思っております。まあ、北海道、9月6日の震災、胆振東部地震でもって、史上初のブラックアウトと、北海道中が停電になると。こんなふうなことは未だかつて歴史の中でないので、もう本当に何があってもおかしくないなっていうふうな、そういうふうな時代を迎えたのかなっていうふうに思っています。そういうことを繰り返すたびに、あの東日本大震災、311、3月11日、あれ以来自分は教育に携わるものとして子どもたちに言い続けているのは、今自分があるのはもしかしたら奇跡なのかもしれないよっていうふうな、そんなふうな話。あの311の時も、卒業式を目前にして、卒業式の総練習を終えて、帰る途中に、家に帰る途中に卒業式のことを夢見て、未来を夢見て亡くなった中学生がたくさんいたというふうな、そんなふうなこと。だから、自分が何をするわけでもないのに、理不尽な形で、自分が信じられない形で亡くなっていくっていう人が身近にいるんだっていうふうなことを考えるたびに、今ここで、暖かい部屋の中で朝起きてご飯を食べれて学校に行けてっていうふうなことが、もしかしたらすごい奇跡なんでないかなっていうふうな、そんなふうなことを考えて生活しようと。もしそれが奇跡だとしたら、もっともっと大事に一日生きるっていうふうな、そんなふうなことが必要なんじゃないかっていうふうなことを子どもたちに話しております。その奇跡っていうふうなことで、10月から自分テレビ、大好きなもんですから、テレビっ子の世代なもんですから、今でも何も見るでもないのにテレビつけてっていうふうな、そんなふうな、テレビついてると落ち着くなっていうふうな、そんなふうな世代なんですけど、前も話したかなと思うんですけど、テレビドラマってこういうせ、あの仕事をしていると、なかなかいつ連続ドラマっていうふうな、なかなか見れないんですよね。続けて見ることができなかったりする時も、イレギュラーで何か入ってきたらと。で、今回10月に始まった、フジテレビでやっている僕らは奇跡でできているっていう、そういうドラマがあるんですよ。あれを見ていて、今言った話、僕らは奇跡でできているっていう、自分のテーマともぴったり合うなっていうふうな、そんなふうなのを見ていて、そんなに、すごい、なんて言うんだ、すごい展開が、大事件が起こってどうこうするとか解決するとか、そんな風な話ではないんですけど、ゆるく流れるドラマなんですけど、主人公の、高橋一生さんが動物行動学の勉強をしていて、大学で、その勉強を教えてるんですけれども、その高橋一生さんと、2週間ぐらい前かな。結構、自分にとってはすごい感動的な回があったんですけど、それが、高橋一生さん、その主人公やってる和樹っていう主人公と友達になる小学生がいて、 なんかの時に出会って、その小学生がとても絵が大好きで、いろんな絵を描くんですけれども、その小学生が塾を休んでお母さんに怒られるんですよ。お母さんに怒られて、なんであんたはそうなのと、いつも学校参観日行ってもあんたはいつもふざけてると、勉強一生懸命やんないというふうな、そんなふうなことを言って、ちゃんと勉強しなさいって国語の教科書を出して、そして国語の教科書をその子が、浩平君って言うんですけど、浩平君が見始めたら、もう嫌だって言って逃げ出して、その和樹のところに身を寄せるんですけれども、そこにお母さん迎えに行って、本当にこの子はダメなんですと、みんなと同じようにできないでっていうふうな、そんなふうな話をする。だけど結局いろんなやり取りをしながら、お母さんにその和樹が、自分もそうだったんだと、自分も、ちっちゃい頃本当に落ちこぼれだったと、だけどやりたいことをやらせてもらって今の自分があるっていうふうな、そんなふうなことをして、そしてお母さん子供連れて帰るんですけれども、その後病院に行って、この子もしかしたらどこかおかしいんじゃないかなっていうふうなことで病院に連れて行くと、病院の診断が、字を見ると、活字を見ると頭の中が活字がフラッシュで目の中に飛び込んできて、それがストレスになるっていうふうな、そんなふうな病気なんですよっていうふうに、そういうふうに言われて、お母さんがはっと気づいて、あ、そういうふうな、この子はやりたくなくて、勉強がやりたくなくて、勉強を拒否してたんじゃないんだっていうふうな、そんなふうなことを気づいて、で、その和樹とやり取りして、自分は本当にこの子がダメな子だと、みんなと同じことができないで、みんなからとってもこの子はとんでもない子だっていうふうに見られてるんじゃないかっていうふうに、そしたら和樹が、誰がそうやって思ってるんですかって言ったら、お母さんが、見えない敵を作っていましたと、今まで。で、お母さんが気づくっていうふうな、そういうふうなこと。結構、母親って、子供に対して、子供の教育、この子は何とかさせなきゃなんないって言って、一生懸命頑張るんですけれど、その時に、子供のことだけを見すぎるがために、周りが見えなくなることって、このドラマのお母さんだけではない、結構あるんじゃないかなっていうふうな、そんなふうなことを思って、だけど、その子の、かけがえのない一生、この先の人生のことを考えたら、この子ができることだけ見て、育てていく、この子が得意なことだけっていうふうな、そんなふうな、できないことに目を向けるんじゃなくて、できることに目を向けてっていうふうな育て方をするっていうのが正しいことなんだろうなっていうふうな、そんなふうなこと。結構お母さん、世の中のお母さん、そういうふうな、この子のためと思っているけど、結果的にそうじゃなくなってるって、そういうようなお母さんが多いのかなっていうふうに思いながら、そういうドラマを見てました。本当に、子供が、子供のことを一番分かってるのは多分身近な家族だというふうに思うので、その家族が、その子の本当のいいところを、その子のありのままをきちんと見て、伸ばしてあげれる、そういうふうな、教育環境とか、環境づくりっていうのが必要なのかなっていうふうに、自分らは家族なんぼ頑張っても子供の教育に携わって家族にはなれないんですけれども、学校にいるときに、うちの学校少人数なもんですから、少ない人数であるメリットを生かしながら、一人一人の子供のここが得意、ここが できるっていうふうな、そんなふうなところを伸ばしてあげれれば、できないところに目を向けるのでなくて、できることを伸ばしてあげれるような、そういうふうな学校づくりを、していければいいなっていうふうに思っています。そのドラマの中で一つ、もう一つ、印象的な言葉がありまして、その和樹が、ヒロインの歯科医の女医先生がいるんですけど、その女医先生に、あなたのすごいところを100言えるっていうんですよ。その100の中に、例えば朝起きたら顔を洗うとか、朝起きたら歯磨く、ご飯を食べる。そんな当たり前のことがすごいんですか？っていうふうに、その女医先生が聞いたときに、当たり前のことができるってすごいことじゃないですかっていうふうに、当たり前のことができる、そういうふうな、当たり前のことが当たり前にできる、そういうふうな、子供をこれからも作っていきたいなっていうふうに自分は思っています。本日の二風谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。